愛媛大学研究室からこんにちは。
俳句の魅力といってもいろいろあると思うんですよ。俳句作品が分かるという面白さもあれば、なんでこんな作品を読んだのか分からないのが面白いと思ったり、俳句で読まれていることが意外に他の映画だったり漫画だったり、ああいう日本人の手がけた芸術と関わりが深かったりとか、文学だけじゃなくていろんなジャンルとも結びついているっていうのを俳句を通じて知ってほしいなとも思いますし、あとはやっぱり俳句というのはすごく特殊な文学なので、特殊さの面白さというのに何かしら学生なりの形で感じてもらえたらなと思っています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は教育学部青木誠准教授にご出演いただき、愛媛のさまざまな地域に残る俳句や俳句甲子園について伺います。
青木先生はもう名も知れないような俳人をたくさん句を見てこられたんじゃないですか。
そうなんですよね。昔の俳句雑誌を見ると、愛媛の方々も愛媛何々じゃなくて松山何々とか宇和島何々、それぞれの土地で投句してる人たちがかなりいるんですよね。で、俳句というのは、その小説よりはやっぱり作るのが簡単ですよね。いい作品を埋めるかどうか別として、短編を月一で書くっていうのはちょっと難しいですけど、やっぱり一句二句ぐらいなら月に作るというのはまあできる、でそれで昭和の雑誌、大正の雑誌なんかを見るとそのホトトギスというすごく有名な俳句雑誌にもありますし、それ以外の地方の雑誌なんかにその膨大な量があるんですよ。でそういう方々の句を見ると当時のその土地の雰囲気とか暮らしの雰囲気とかそういうのがすごく伺えて、その作品としても魅力的ですし、その土地の文化とか、あとはこういう俳句が好きで本業は何かわからないけど俳句を楽しみとして暮らしてる人が100年前にその土地にいたんだなっていうのがそういうところからわかるというのが、なんか個人的にすごく惹かれるというんですかね。だかそれで言うと愛媛は愛媛で一塊ですけど、東予中予南予でさらに各町で言うと、やっぱそれぞれのローカルカラーというんですかね、それがすごく伺えるのが俳句作品を読んでて面白いですね。松山なんかだと堀端を読んでる句が多いんですよ、やっぱり松山城のお堀が他の土地にない特徴と思ったみたいで、堀端だったりあと市殿だったりお城とか温泉とかで、新居浜ですと別紙関係だったりとか、あと宇和島なんかでもその宇和島はやっぱり魚釣っているっていう、魚釣りの句が多かったりとか、そういうのがすごく伺えるのが面白いですね。
でも青木先生愛媛にいらっしゃって、それまでもずっと俳句の研究をしてらっしゃいましたけど、研究の対象がたくさんありすぎてなかなか
こう、
絞り込むということができないんじゃないですか。
一番切実な問題として雑誌をどこに置こうかっていう俳句雑誌って毎月出てるので、無名の俳句雑誌なんかだと、段ボール1箱1000円とかで昔は買えたりとか、そうすると置き場がだんだん大変なことになって、もう雑誌が主人なのか、どっちが主人なんだろうってで、これからも増え続ける予定なので、どうしようかなと思いながらもちょっと半笑いでその棚を見てる自分がいて結局楽しいんだなって調べれば調べるほど関心が広がる。やっぱり研究していくとそう、皆さんそうだと思うんですよね。発見がどんどん発見を呼んで、で発見が思わぬ方に発展するかと思えば、それが何年か経って全部一つにキュッとまとまることもあったりとか、その繰り返しですね。分からないことが増えるのが楽しいし、分かることが増えるのも楽しいし、ひたすらマニアックにマニアックな知識が増えていくっていう、それも楽しいかなと思ってますけどね。
今は昔の俳人のお話をずっとこう伺ったんですけれども、愛媛では若い俳人たちが、おりまして、今年初めて先生俳句甲子園の審査員をされたということで、
そうなんです。地方選と8月の本選、予選リーグまででしたけど、初めて旗をこう上げる経験をさせていただきましたけど、やっぱり県外で俳句甲子園があって、こういう句が今年の優秀句だ というのをニュースで知るのと、実際あの場に立ってで旗を上げたりとか、でその他のチーム その観戦なんかをしてると、はい、やっぱり実感として全然違うのと、あとはそのすごく感じたんですけれど、はい、もちろん勝ち進むチームの区や最優秀区や優秀区にもいい区はたくさんあると思うんですけど、そうじゃなくて初戦で負けたチームとか、あとは準備してたんだけれど大会で出す機会がなかった区とか、全チーム一応決勝までの区を作ってるんですよね、
はい、
でその全データを見ると本人も気づいてないような面白い区がたくさんあるんだなっていうのが分かったのがすごく今回参加してよかったことですね。あと目の前でやっぱり高校生のみんなが野球とかサッカーじゃなくて俳句にあれだけこう一喜一憂して泣いたり勝ってこうっとこう喜んでるのを見ると、はい、なんか親父目線かもしれませんけど、あいいな、青春っていいなって、
はい、
すごく素直に感じましたね。
先生はあの研究者のお立場で審査をするというのは、また俳人の方が見る句とはちょっと違う見方で、は
い
は
い、やっぱり研究者的にはちょっと違うみたいで、はい、例えば5人審査員の方がいるとすると、はい、4人と僕1人とか あれっていうことも結構ありましたね、
高校生が出してくる句を見ながら、
はい、
これは出さない方がいいんじゃないかと思ったことも終わりだったようですけど、
そうですね、
これどういう意味ですか。
勝つためにはという意味で、はい、もし本当に勝ちたいなら、はい、これはちょっと突っ込まれやすいんじゃないかとか、
ディベートの時に
もそうですし、審査員の方が迷うんじゃないかと、
は
い、つまりそのそちらの方に旗を上げることに勇気がいる区ってあるんですよ、はい、かなり変わった区とか、ちょっとどうなんだろうって、でも魅力があるっていう区は勝負として考えると不安定要素があるんですよね、はい、でそういう高校の感覚というんですかね、それが研究者的にすごく惹かれたところですね。でその意味で出さない方がいいというのはそういう感じです。
なるほど、
はい、俳句甲子園に現場に立つといろんな高校のいろんなチームのいろんな可能性があるなっていうのをすごく感じられたのが、やっぱり俳句甲子園ってすごい可能性を持ってる場なんだなっていうのをすごく実感しましたね。
青木先生が9月3日付の愛媛新聞にその今年の俳句甲子園に参加されての文章を載せてらっしゃいましたけれども、はい、印象的な言葉っていうのもその高校生たちが聞けたんじゃないですか。
そうですね、楽しいからやってるっていう、一番印象的だったのはその言葉でしたね。面白いだったらやろうと、となるとあれっていう句も出すんですよ。
あ
勝つための場でこれを出すかみたいな、その高校に今回一番惹かれましたね。楽しいからやってるっていう、でもちろんその勝つために本当にストイックにやってるっていう高校もあって、週にこう 2,3 回区会をやってとか、でそういう高校と話すとのことを話すとすごい勉強してて、あもうなんか研究者になれるような、そういう俳句ののめり方してる子なんかもいますけれども、一方で面白いかどうか、あこれ楽しそうだからやろうっていう、あっけらかんとした、
はい、
あの感じで出場してるそういう子たちがいるっていうのはすごく僕には新鮮でしたね、
うん、何かこうハードルが高いものじゃなくて、その俳句というよりも俳句甲子園っていうものが好きっていう感覚っていうのも、
はい、
間違いなくあるんでしょうね、
は
い、
そうなんですよね。 OB OG の方に聞くと、あの場が好きだ、あの時間のあそこに集まって、でみんなで戦って、でそれを卒業してその応援するのが好きだっていう子がすごく多いんですよね。だから俳句甲子園の批判でよくあるのが、あそこから俳人が育つのかどうか、そういう議論があるんですけど、まあ、それもいいと思うんですけれど、もっと違うものを出場者の人たちは感じてて、あそこで高校生で頑張った記憶っていうのがその人たちにとってはかけがえのない思い出で、それを大事にしたいと思ってる子がしかも全国にいるんですよ。だから俳句甲子園を見に行きたいから北海道からやってきたという社会人の方なんかいたりとか、そういうところでの俳句甲子園の素晴らしさっていうのを見た方が、俳人としてあそこは育つ場なのかとか、なんかそういうのも、それに限定するのもどうかなっていうのはすごく思いましたね、う
ん、もちろん俳人としてやっていきたいと思う子もいるでしょうけど、はいはい、本当にこうみんながこう汗水流しながらキラキラと光ってるっていう、 空間ですよね。
まさに青春なんですね、はい、でその青春をいわば提供する場として俳句が中心にある大会があるっていうのは、あの本当それってすごいことだなっていうのを、あらやっぱりしみじみ今回感じましたね、うん、
先生はこれまで研究してこられたその俳句の評論集というものを9月の末にお出しになったそうですけれど。
はい、ありがとうございます。今まであの俳句雑誌なんかで書く機会のあったものをまとめて、でちょっと講義の方でも教科書代わりに使おうという目標もあって、
はい、
でそれでそれに沿ったやつを集めてあの出させていただきました。北野武さんの映画で、はい、その男凶暴につきという映画があるんですけど、はい、ちょっとそれをお借りして、その目廃人につきというタイトルの本を出版させていただきました。
これはその愛媛大学での授業、教育学部での授業でお使いになっていく予定でいらっしゃいますか。
共通教育という、はい、あの俳句学という言葉の世界というその俳句関係の授業で、使おうと思っています。でそこに正岡子規の話とか、高浜虚子の話なんかも、まあ、ちょっと専門家的な感じですけれども、まあ、できるだけテキストとしても読んでもらえるように、まあ、自分なりに読みやすくはしたというのが今回の評論集です。芸術系の大学とか他の大学でやっていた時には、はい、俳句とサブカルチャーとか漫画と俳句の切り取り方の共通点とか、なんかちょっと強引ですけれども、あとはそのアニメとか平成時代の今の日本の文化を代表する映画と俳句の共通点とか、あとは写真とか、うん、そういったものと俳句を関係させてっていうのをやってて、で結構自分でやってても発見があって楽しかったですし、学生もそれなりに関心を持ってくれたみたいなので、あの今のその共通教育の授業でもそういう映像とかそういったものを少しずつ使いながら関心を持ってもらえればなというあのふうに思って使う予定です。
先生、最後に愛媛で今後やりたいこと、
はい、
教えていただけますか。
愛媛の俳句は昭和の昔のものでも、その先ほど以前もお話ししたような無名の方の俳句なんかがいっぱいあるんですよ。で有名な文学者なんかもいっぱい来てるし、たくさん残していて、で本当に東予中予南予でもカラーが違いながらそれぞれいろんな作品があったりするので、それをぜひ発掘というかそういうのを調べて、で学術研究としても進めていくと同時に、もしあの機会などありましたら、今あの四季録という愛媛新聞で書かせてもらえてるエッセイなんかもあるんですけど、そういうところであの皆さんに何かお伝えできたらなと思っています。
まだまだ先生、愛媛1年でいらっしゃいますけど、
はい、
末永く
こちらこそ
よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院理工学研究科青野博道准教授にお話を伺います。お楽しみに。